はい、コマです。来ました。ですね。今日は、師匠シリーズで、新しいやつがアップされてるってことで、見えない男っていう題名の話がありますと。最初普通にこの前の続きやろうかなと思ったんですけど、スレ見たらナノがあったので、それやろうかなと、思って切り替えて、そっち行きます。ということで、読む前にジータレス読み、612、お茶にしたコマは師匠シリーズもあってたと思う。お茶じゃないですけどコマです。アザスで613朗読放送朗読放送とは PC を前に世界と向き合うことである。この哲学的偉業を、10年の長きにわたり続けているこの男、直井勇という、イザムではないイサムである、よくわかんない、これ何かの冒頭のパロっていうかあれなんでしょうけど何が元ネタかがちょっと分かります。自分で作ったオリジナルの文章ではなさそうな感じがあるんですが、元が何かありそうな感じなんですけど、知りません。で、やりたいなと思うんですけど、見えない男はですね、自分のこの書き込んだレッスンのですね、一つ前ですね、610番さんがリークしてんで、はい、そこ見てもらえば、ピクシブのやつに、飛ぶと思います。はい、まあさっき知ったんで、適当にいきます、いつも通りですが、さっき知っていきなり読むっていう、はい、まあいつも通りですね、はい、ということで、いきましょう。見えない男っていう題名の話。大学1回生の秋だった。黒い手の一件以来、時々覗いていた都市伝説などを語るサイト、ピーチロアで突発オフ会の参加者を募っているのを発見した。中高生が多く、大学生の自分には少々居心地が悪かった覚えがあるが、あまりに暇だったので行ってみることにした。少し遅れて市内のファミレスに着くと、例によって目印の黒い帽子をかぶった一団が奥の席を占拠していた。その中に帽子だけではなく、全身黒いいでたちの少女がいた。忘れもしない音響だ。この前はつけていなかったメガネをかけている。そのメガネでよりあざとさが増したような気がする。みんなからどうもという気の抜けた歓迎を受けた俺は、すでに会話の中心にいる音響を気にしつつもテーブルの端に座った。音響は黒い手を俺に押し付けたことなど忘れたかのように、こちらに視線を向けることもなく、同年代の男子たちのそわそわした態度に小悪魔的な微笑を浮かべていた。俺は少々ムッとしながらも帽子に手をかけ、脱ぎながらふと浮かんだ疑問を口にする。そういえばどうして目印が黒い帽子なの？さあ、だいぶ前かららしいけど。隣の女子が首をひねる。あ、俺由来聞いたことある。なんか心霊スポット巡りしてたら必ず黒い帽子の女に会うんだって。そいつが来る場所ってマジで出るらしい。そうそう、その女自身も幽霊だって聞いたことある。何人かが相槌を打つ。どうやらそれも都市伝説の類らしい。黒い帽子か。 ふと以前師匠の部屋で見つけた帽子のことを思い出した。オフ会はドリンクバーだけで延々と続き、みんな取り留めのない噂話を聞きとして喋っていた。見えない男、くだらない噂ばかりの中に少々興味を惹かれるものがあった。そう、たまに街中にいるんだって。透明人間の噂なんて逆に新鮮だった。でも見える人と見えない人がいて、なんかね、眼鏡かけてる人だけ見えないらしい。何それ、笑った子に周りの数人が、いやマジでマジでと説得するように連呼した。あ、それを聞いて俺も思い出していた。大学に入ったばかりの頃、サークルの友人と二人並んで街中を歩いていて、前から男性が来たのですっと避けたら、え、どうした？と友人が怪訝な顔をした。いや、人が来たからと言ったら、友人は気味の悪そうな顔をして、誰もいないぞと言う。俺は振り向いてその男性の後ろ姿を指さして、ほらと言った。友人はそちらを見ても、は？と言ったきり首をかしげていた。そういえばその友人も眼鏡をかけていた。その体験を話すとみんな、それだよ間違いないと言っていたが、俺は自分の眼鏡をわざとらしく指で軽く持ち上げた。あ、眼鏡。そう、僕も眼鏡なのだ。だから眼鏡をかけていると見えないという条件に当てはまらない。じゃあそれ違うね。あっさりそう言われた。都合のいい情報だけ取り上げる、都市伝説らしいやり方だ。
私もあったな。
音響がポツリと言った。
映画館のすぐ横の席でね、友達にだけ見えてて私には見えてなかった。
やっぱりメガネだからだ。新顔らしい男子が嬉しそうにそう言うと、でも普段はかけてないよねと周囲の子が確認するように尋ねる。
うん、今日はコンタクトが割れちゃってまた作らないと。
大丈夫？みんなの心配をよそに俺はふと考えた。最近大学で行楽因子という言葉を習った。一見因果関係が成立しているように見える事柄の外に隠れた真の原因のことだ。例えば、朝はバナナだけを食べている人が太っている確率が高かったとしよう。では朝バナナが肥満の原因だと言えるだろうか。いや、むしろダイエット法としてはよく耳にするくらいだ。しかしこの手の丸々だけダイエットとに手を出している時点で肥満で悩んでいる人である可能性が高い。つまりダイエット中の人がこの例えでの隠れた行楽因子ということになる。ではこの見えない男という噂で、メガネをかけている人には見えないという因果関係が同時に語られるが、音響の映画館のケースではメガネをかけていなかった。これをイレギュラーとして弾く前に行楽因子の存在を考慮してみるとどうだろうか。コンタクトが割れて今日はメガネ、つまり音響は視力が悪い。そして普段メガネをかけている人ももちろん視力が悪い。つまり見えない男の行楽因子は近視だということではないだろうか。その考えを披露してみると思いのほか食いつきが悪かった。高校生らしい男子が言った。
二人ともメガネで目が悪いのに自分だけそいつが見えたんですよね。それ実は伊達メガネとか。
いや、度が合わなくなってきてるんでもう変えるつもりだけど、それでもこんな。そう言って目の前の男子にメガネを渡すと、かけた直後にうわっと言って顔をしかめた。
そうだろうそうだろう、近眼には自信があるのだ。
じゃあ近視だと見えないってわけじゃないじゃん。
それは
当然のツッコミに反論できなかった。そもそも都市伝説に理屈など求めてはいけない気がするが。
その見えない男ってどんな人？と聞かれて、俺は普通の人と答えた。あまり印象に残ってない。中肉中背で顔も普通だった気がする。音響も、友達が見たけど地味だったって、と答えた。まさか幽霊ではないだろう。そんな感じではなかった。なのになぜか人によっては見ることができない男。こうして都市伝説じみた噂になるくらいなので遭遇例が多いのだろう。しかし街中を歩いていたり映画を見ていたり普通の市民っぽい行動をしているようだ。襲われたりたたられたりといった怖い噂になっていないのがむしろリアリティを増している。というより単にものすごく印象に残らないというだけのかわいそうな人のような気がする。その後話題は別の都市伝説に移り、音響が、あ、もう帰んなきゃと言い出したところでオフ会は解散となった。俺はその可愛らしいだけではないこっち側の気配を漂わせている音響という少女ともっと話したかったけれど、向こうがこちらに対して興味を示さない以上こちらからアプローチするのははばかられた。音響が周りの好意むき出しの男子たちをあしらっているのを見て、その仲間に加わるのだけは俺のささやかなプライドが許さなかった。それから1週間ほど経って俺はメガネの新調を思い立った。大学に入ってからのパソコンの画面をやたら見るようになったせいか近視が進み、高校時代から使っていたメガネの度が合わなくなってきたのだ。以前はいつも馴染みの眼科で検査してからメガネを作っていたのだが、新しい街なので眼科自体どこに行っていいのかわからない。いきなりメガネ屋に行っても作れるのだろうが少し不安だった。結局ネットで評判を確認した。そこそこ大きな眼科に行くことにした。院内はお客さんが多く評判通りだと思う反面、待ち時間の長さにイライラした。やっと自分の番が来て、簡単な問診の後効き目テストなどをしてから、次はこの機械に顎を乗せてくださいと言われた。視力を測る機械だ。担当の看護婦は機械的に客をさばくのに慣れすぎているのか、視線を合わせようともせず淡々と検査を進めていく。はい、じゃあ大きく目を開いてまっすぐ正面を見ていてください。言われるままに箱型の顕微鏡のような白い機械に顎を乗せて片目でレンズの中を覗き込む。丸い視界の中に草原の彼方へと一直線に伸びる道路の絵が映っている。その道路の途中に一人の男が立ってこちらを見ている。と次の瞬間、機器の作動によって強制的に視界の焦点が水平線へと映った。道路の端が見えなくなるあたりに大きな赤い気球が浮かんでいる。それがくっきり見えたかと思うと、また視界の焦点が変わり、水平線のあたりはぼやけて、逆に道路の手前側がくっきりとして見えた。また道路に立つ男の姿を見た瞬間、俺の頭にひやりと風が通ったような感覚があった。え？また焦点が気球の方へ移る。そしてまた戻る。男はこちらを向いて立ったままだ。はい、終わりました。看護婦の声に我に返る。俺は自分の中に湧き上がってきた奇妙な感覚に思わず、もう一回見せてもらっていいですか？と口にしていた。は？看護婦はフレンドリーさを全く感じない口調で聞き返すと、次の方も待っていますので、とこちらの罪悪感をわざと煽るような戸惑いの口調で答えた。食い下がるだけの強い気持ちもない俺は、はあ、と言ってその白い機械を眺めた。今まで受診していた眼科では同じような機械だったが、中の絵は道路の上に大型トラックが止まっている構図だった。こんなものはどこも同じだと思っていたが、メーカーによって違うのだろうか。テキパキと客をさばきたい看護婦の冷たい視線を受けながら、俺は機械の側面についていた表示を確認した。JFR-T2 株式会社津波正規。 そう書いてあるのが見えた。
スナミ。この町でよく目にする名前だ。地元企業だろうか。
次はこちらで視力を測っていきます。
看護師は黒い C のマークの並ぶパネルのところへ俺を促す。
決められた順序に従って検査が進む中、俺の頭の中には一つの奇妙な考えがぐるぐると回っていた。
なぜそんなことを思ったのだろう。つい先日話題に上がったからか。それにしても荒唐無稽じゃないか。
たった一度だけ会った見えない男が眼科の視力検査の機械の中にいるだなんて。
それから数日が経った。ピーチロアの方をずっと見ていたが、特に変わった話はなかった。音響も現れない。
そして久しぶりに覗いた本来のマイホームである灰の夜明けのログでピクリとするものを見つけた。
音響、見えないバツバツバツ、明日19時この前のとこで。
その新顔の単発の発言には誰もレスをつけず、そのままスルーされていた。
音響だ、俺にはわかる。ピーチロアと灰の夜明け、両方を見ている俺にだけわかるメッセージ。ログは昨日、指定は今日だ。
慌てて時計を見る。18時過ぎだ。よかった、まだ間に合う。
俺は身支度をしながら胸が高鳴っているのを感じていた。その鼓動は気になる女の子に会うという期待感から来るもののはずだったけれど、その心地よい鼓動を乱す不穏な予感の方が勝っていた。
音響はコンタクトが割れたと言っていた。当然コンタクトを新調するため、俺と同じように眼科かメガネ屋で視力検査をしたはずだ。そして
二人が同時に同じことを思ったとしたら、それは妄想だとしても何か意味のある妄想なのかもしれない。
そんなことを考えながらファミレスに着いた。先日ピーチロアのオフ会で行った店だ。自転車を止めていると、
時間ぴったしと声をかけられた。音響だ。
いつものゴシックな服装に今日はメガネをしていない。やはりコンタクトを作ったのだ。
二人で店に入り、変な話をしても大丈夫なようにとガラガラの奥の方の席を選んで座った。すぐさま店員が箸やフォークのセットと水を持ってくる。
音響はカツカレーとサラダを注文し、俺はポテトフライを頼んだ。
こいつがっつり空気か
と少し呆れて、おごらないからなと念のため釘を刺した。
メガネとコンタクトを買い直した者同士なのに、なぜこんなに財布の紐の硬さが違うのだろう。
カレーを食べ終わるまで待たされて、ようやく本題に入った。
やっぱりメガネ変えたんだ。
音響はそう言って手を伸ばし、俺のメガネを外してフレームを見た。そしてメガネを返さないままこちらに指を立てて見せた。
2本。残念、チョキでした。
俺はメガネを取り返し、そっちはコンタクト、こっちはメガネ、新しいものを買うには避けて通れないってわけかと言うと、音響は
やっぱり気づいてたね
とテーブルに肘をついて顎を乗せた。
見えない男が見えない人の共通点についての仮説1、メガネをかけている。
音響は肘をついていない方の手で指を一本立ててみせる。
私はコンタクトでメガネはかけていないのに見えなかった。あなたはかけているのに見えていた。ので×で仮説2、禁止。
それは俺が唱えた説だ。
私もあなたも目が悪いのにあなたには見えた。のでこれも×。
音響は3本目の指を立てる。
そして仮説3、この町で多角的屈折検査を受けたことがある。
想像していたより小難しい単語が出てきて、ん?と言いそうになったが、なんとか取り繕ってうなずいてみせる。そして言った。
そう、
メガネやコンタクトを作るには視力検査を受ける必要がある。あの機械で。大学に入る前に俺が住んでいたところでは、中の絵は大型トラックが道の先にある構図だった。大学のいろんな地方の出身者に聞いてみたけど、気球の絵のパターンがほとんどだった。逆にこの町で生まれた私にはわからなかった。あのレフラクトメーターの絵が他では使われていない特殊な構図だってことが。地元の友達に片っ端から聞いてみたけど、どの眼科のレフラクトメーターもやっぱりあの絵だった。レフ？また知らない単語が出てきたが、どうやらあの視力検査の機械の名前らしい。とりあえずさも分かっているふうにうなずいてみせた。砂見世紀っていう地元メーカーが作ってるやつで、この町ではシェアがほぼ 100% なんだって。俺は目の前で肘をついている可愛らしい黒服の少女を驚きの顔でまじまじと見ていた。こいつはみんな見た目で騙されているかもしれないが、やはり油断できないやつだ。お前もあの絵の道路に立ってるやつが都市伝説の見えない男だと。音響は答える代わりに、ケーキ食べていい？と聞いてきた。先を促そうと思わずうなずいてしまったが、これは俺のおごりという意味になってしまったのだろうか。機器として注文する音響を見ながら、これも策略だったような気がして、変な身震いをしてしまった。サブリミナル効果ってあるでしょ。いちごのショートケーキにフォークを刺しながら音響は言った。映画館でフィルムの何カットかに1枚コーラを飲めっていう文字を差し込む実験をしたら、一瞬過ぎて見えていないはずなのに観客はみんなコーラを飲みたかったっていう話。それ都市伝説だろ。でも潜在意識に直接影響を及ぼす視覚聴覚の効果についてはまだ分かってないことが多い。ディズニーのライオンキングで星空に一瞬セックスの文字が浮かんで見えるのは知ってる？おい、音響の口からセックスなんていう言葉が堂々と出たことに驚いて、思わず周囲を見回してしまった。ディズニーアニメって性的なサブリミナル効果を利用して戦略的に子供を引きつけてるんだって。陰謀論かよ。オカルティストの鏡だな。イチゴのショートケーキにかぶりつくオカルティストを見ながらそのギャップに苦笑する。レフラクトメーターの絵だとね。音響は最後に食べたイチゴの余韻を楽しむかのように唇をペロリと舐めてから続けた。地平線のトラック、浮かぶ気球、赤い屋根の家。普通のメーカーのものだとどれもそこに視点を集中させるための構図になっている。なのにこの街の機械では気球の手前に男が立っている。まるで邪魔するみたい。そうだ、邪魔なのだ。まっすぐ正面を見てくださいと言って視点を一点に集中させようというときに、気球の手前に人間が立っているのはおかしい。どちらを見ていいかわからなくなるからだ。でもすぐに機械のフォーカスで視点は無理やり気球に合わせられる。周りがぼやけてしまうから。じゃあその男の意味がない。愛の手を入れながら、俺はまるで師匠と話しているようだと感じていた。俺もおそらく音響と同じ想像をしているけれど、あえてこの少女の口から聞きたいと思ったのも、つくづくこういうポジションが染みついてしまっているからなのかもしれない。そう、気球に視点は集中してフォーカスから外された男はいないのと同じ扱いにされる。見るべき対象じゃない。見えているのに見えない。それでサブリミナル効果か。脳のどこか奥の方にインプットされてしまった情報。この男は見えない。改めてゾクリとした。うっすらと考えていたことを音響がきれいに言葉にしてしまった。でもあの絵では小さすぎる。顔もよく見えない。3000分の1秒のドリンクコークと同じよ。潜在意識に埋め込むための手法ね。いやにコークの発音うまいな。俺は前にそいつを一度見てたけど、見てないお前はなんでわかった？
耳鳴りがした。
耳鳴り。その言葉にドキリとする。俺もこの世のものではないものと遭遇するとき耳鳴りがする。
嫌な感じ。あの絵の男は。
音響は口をつぐみ確かめるようにうなずいた。
普通じゃない。
恐れを抱きながらそれをなお見つめようとするこっち側の表情だった。
黒い手は本物だった。どこのサイトもくだらない人たちばかりだけど、あなたは逃げ切れた。
だから俺も眼科に行けば気づくと。
ご期待に添えて何よりだ。少女らしい見た目に反して嫌に大人びた語り口を見せる音響に、俺は最後の疑問を口にした。
なぜそんな絵を作ったんだろう。
わからない。ただ一つ言えるのは。
そこまで話した音響が不意に言葉を切った。その顔はすぐさま驚いた表情になり、そのまま凍りついていた。
どうした。
そう聞こうとしてただならない様子に俺も息をのむ。音響はまっすぐ俺の方を見ている。けれどその焦点はどこにも合っていない。
前を向いたまま音響は汗をかいたグラスの下の水滴でテーブルに文字を書いた。
見ないで。その瞬間俺は首の中に鋼鉄の心棒が入ったような気がした。
隣のテーブルに誰かいる。
まっすぐ音響を見つめたまま俺の全神経は視界の端に映る誰かに向けられた。
誰だ。
でも振り向けない。店内の空気が濁るような異様な気配がそちらから溢れ出ている。
男だ。顔はよく見えない。
いつからいた。
店に入った時にはいなかったはずだ。
さっき音響の際どい発言に思わず店内を見回した時も気づかなかった。視界の端で顔のぼやけたそいつの席には水もスプーンや箸のセットも置かれていなかった。
俺たちにも店員にも気づかれず、そいつはいつの間にかそこにいた。
見えない男。じわじわと全身が嫌な汗をかき始めたとき、その男はすっと席を立った。そして静かに歩いて出口へ向かっていった。店を出るまで、店員のありがとうございましたの声も聞こえなかった。
不意に喧騒が戻った。ファミレスのざわざわした空気が。
俺と音響は金縛りが解けたように息を吐いた。
嘘だろ。
思わず口にした。追いかけるなんて発想はなかった。やり過ごすしかないということが直感で分かったのだ。あいつはヤバすぎる。
なんでそいつが今ここに現れるんだ。
ネット。
青ざめた顔で音響はつぶやいた。
少なくともピーチルアとあなたたちの灰の夜明け両方を見ている。
そうか。今日ここで俺たちが会うことを知っているのは両方のサイトのユーザーだけだ。そんなやつは俺だけだと思っていた。
ココ、ミカッチ、京介、ワサダ、山下、ワク、伊丹、ミラキチ、ヒトデ、ドラ。
灰の夜明けのメンバーたちの名前が脳裏に揺らめく。顔を知っている人もいれば知らない人もいる。
レフラクトメーターに仕込まれたサブリミナル効果についてただ一つわかるのは。
音響はかすかに震える声でさっき言いかけた続きを口にした。
目に見えない何かが目に見えない存在であるためにこの町に住む人間に仕掛けた悪意の塊だということ。
ただ見えないというだけの都市伝説的な存在ではない。それを知ったのは俺たちだけなのかもしれない。そいつは匿名の世界に潜んでじっとこちらの世界を見ている。
得体の知れない嫌な予感が体の中に満ちるのを感じながら、俺はしばらくの間目の前の少女と見つめ合っていた。
以上、見えない男っていう題名の話でございました。はい、何分30分ぐらい。
で、ジータレス読み
30分か。30分ね。他になんかあんのかな、読んでねえやつ。ああ、あら30分か、早えな。で、614、
できるだけ長く配信してほしいです、よろしくお願いします。いや、もう終わりなんですけど
へえ。で、615、レス613は何かの冒頭のパロディではなく完全に思いつきのオリジナルである。ちなみに我が輩は本を読まない。本を読まないのになぜか文章はスラスラ書けるのです。いつも YouTube で聞かせていただいております。これからもよろしくと。
あ、そうなんですか。何かの冒頭でもないんだ、これオリジナルなんですか。すいませんでした。何かから撮ったんじゃないかと思うほどの、逆に言えばクオリティだったということなんですけど。で、616、出遅れた、敬愛する紳士なおっちゃん、こんばんはと。まあ紳士なのか敬愛、敬愛、まあいいや、とりあえずおっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、はい。で、617、こんばんはと。見えない男、このタイトルなんとなくイサムさんのこと暗示してませんか。祝5000話作品なのではと。まあ、それはないと思うんですけど、見えない男って、まあ、見えないんですけど、物理的に見えないんですけど、そういう意味では自分が配信してるのは別に見えませんから。でもまあそれはないね。で、618、やっぱ師匠シリーズはおっちゃんの朗読に限るなと。だんだん、なんだろう、自分がどうやって読んでたか覚えてないんで、どんどん多分読み方変わってると思うし、その普通に読んでるとはいえ、多少その自分なりにこう技術のない中で、声色を変えようとしてこうやってますけども、それも、もうフラフラになってる気がする。主人公のウニさんの声ですらね。で、だからもう覚えてないですね。はい、で、619、おっちゃんラジオ、聞いちゃおう、聞いちゃおう、聞いちゃおうって書いてあるんですけど、はい、あざっす。で、620、長いと。長い？何が長いんでしょう。で、621、特選怖い話の続きあれば、と。あんまね、ファイルが一緒くたになるのが、まあいいんですけどそう、師匠シリーズのフォルダーのとこに入っちゃうと、わかんなくなっちゃうからっていうのがあって、基本的になんかそれ読んだらもういいやっていう感じのイメージだったんですけど、ていうかもうなんか陸が多くてもうわかんなんかなんだっけな、なんかすごい長いの陸されたんだよな、ここの掲示板とかじゃなく。で、622、小シリーズの田舎は完結するまで読まないんでしたっけと。まあ、読まないですね。なんでかって言ったら、てか田舎、そうだよね、読んでないですよね。まあ、完結はしてるんですが、完結っていうかその、まあ、ネットにないってことね。で、623、今来たお茶、
お茶番と。お茶番がよくわかんないですけど、とりあえずあざす。で、624、陸したものです。ありがとうございました。思ったより短かったですね。早く握手が完結するといいですね、と。まあ、師匠シリーズは、まあ、気づいたら、新しいのは基本的に読むので、まあ、陸されて今回気づいたって感じですけど、まあ、基本的にはまあ最近視聴シリーズもそのまとめサイトを別に見ないんでね、まあ、教えてもらった方が早いっていうのはあるんですけど、特に今あのなんだ陸が多くてほとんどそのまとめサイト何もなければなんか視聴シリーズ新しいのねえかなとか見たりしますけど、もう陸がありすぎてありがたいことに、だから全然もうそっちに気を向けるというかことはほとんど今なかったところなんで、まあ、教えてもらった方が早いですね。で625、にしゃみちゃんこんばんはと。師匠シリーズならやっぱかのこさんのが好きです。いさむさんの独演会期待してます。機材支援しますねと。なんかよくわかりませんけども独演会って書いたんですけど、なんか随分なんか勝手に大きな風に話をしてますけども、ただ配信をその場でやるっていうだけで独演会っていうとなんかもうなんだろう、自分が自分の持ってる話とかなんかそういうのをここお披露目するみたいなやつですけど、なんか別にそんな大層なもんじゃないんで、ノーバソの前でただネットにアップされてる話をただ読むっていうだけなんでね、非常に地味なんで、あんまりなんか期待されても困るんですけど、こんなもんかっていうつまんねって感じだと思うんで、すげえ地味だと思うんでね、普通にパソコンで聞くのと変わらんっていう感じで、あと機材って書いてありますけど、機材別にいらないですね、自分の脳場所がありゃできる話なんでしかも機材って何が必要なんだって話で、逆に俺が聞きたいぐらいで、自分のヘッドセットマイクと脳場所以外であと何があるんでしょうっていう話なんですけど。で626、人から聞いた怖い話から何かお願いしますと。人から聞いた怖い話、人から聞いた怖い話、人から聞いた怖い話ってなんか俺読まなかったっけなんかもうどれ読んでどれ読んでないのか分かんないな、ね、もうなんだっけな、すっげえ長えのリークされたんだよな、なんだっけな、あれ戦争の体験談を語るわってやつも読んでくれって言われたな、そういえばなでそれもなんかすっごい長いんだよなこれ、戦争すっごい長くて、であとはあとはなんだっけ、なんかすっげえ長えんだよな、だ基本的になんか長いものが多いんですけど、これは長くない、あなんだっけな、ちょっと待って、ツイッターかなんかでなんか来たんだっけな、なんかツイッターとニコ動のコミュの方の掲示板とこの掲示板とでそのなんだ、まあ、陸が来るんで、もう何が何だか分かんなくなってるんですけど自分の中で、でしかも一つ一つが多かったり長かったりするから、自分はね何を読んで何を読んでないのか分かんない。カルガモ警備隊、カルガモ警備隊、しかも後編って書いてあるな、これ後編をいきなり読めってことなのかこれ、違うな、カルガモ警備隊で前編中編中編に中編3後編って書いてある、はあこれも長えな、カルガモ警備隊ってこれ何なんだこれ、これも読んでくれ言われたしな、戦争の体験談を語るわってやつとカルガモ警備隊っていうのと、あとなんだっけな、お気に入りに入れといてやるやつで読んだ記憶のないやつは陸もらってるやつっていう記憶なんですけど、ツイッターだっ
っけな、なんかね、陸がなんか結構ありがたいことに来るんですよね来るんですけど、最近の配信ペースから考えてもうなんだか分かんなくなってるんですけど、あったビデオの中の友人ってやつもある。ビデオの中の友人ってやつがあって、これもなんかすっげーあんのかな、確かこれ、ビデオの中の友人っていうのも、ですね、原因究明ってやつと準備ってやつと復習ってやつと代償ってやつと後書きってやつも含めて、6話に分かれてるんですけど、これも一つ一つがとてつもない長さなんだっけな、ちょっと忘れちゃった、なんだっけ、もうはっきり言ってですね、自分の配信ペースとこの感覚でどれだけできんだろうって感じなんですけど、そうだよね、でもそこまで長くないか、でも長えや、あ、長い長い、あ、まあ、できなくはない長さだなって思ってたら、別の話にタッチしたらすごいあるな、うん、はい、まあまあ、ビデオの中の友人はまああれかな、まあ、2時間ぐらい読もうかなって思ったら読めんのかな、はい、まあいいやまあそんな感じでしてね、で人から聞いた怖い話から何かお願いしますっていうのはですね、人から聞いた怖い話っていう斉藤さんが確かあったんでしたっけね、と思いますけども、何かっていうのがまた困ったもんで、何を読むんですかっていう、確かそういうサイトがあってそこをっていうリクもあった気がするけど、そこのサイトから自分なんか読まなかったっけ、昔読まなかったんだっけな、なんかそういうリクもらったなと思ってそこのサイトをただ見ただけだったんだっけな、どっちか忘れたな。とから聞いた怖い話っていうかね、もうね、あの飛び飛びで自分陸をなんだ、消化してるもんで、あのなんだっけな、コアバナさんのなんだっけな、コアバナさんのなんかあったでしょ、コアバナオブザイヤーだ、コアバナオブザイヤーってやつも全部まだ読んでないんですよね、なんか途中で次飛んじゃったんですよね、どこまで読んだかちょっと忘れちゃった、2015年ってやつも増えてんの、あれあったっけ、こんなダメだ、もうなんだか分かんなくなってんな自分の中でな、何読んで何読んでないのか分かんねえや俺コアバナアワード、コアバナオブザイヤー、コアバナオブザイヤーかな、はい、もうなんかちょっと自分の中で整理ついてないんでね、なんか適当にやってるから自分の中でこう分かんなくなってる、で次から次へと陸が来る中で、あの自分の消化がこうきちっとこう次から次へとこうなんだろう、全部消化しないで次行っちゃうから分かんなくなっちゃってるんですよね。2014年コアバナオブザイヤー、コアバナオブザイヤー、あれ2015年だっけな、あれ俺読んでたのって2015年だっけ、確か2014年じゃなかったかな、違ったっけな、 あれ2014年ってなくなっちゃった？過去の2014年2015年のってこれ読んでたっけな。2014年のやつを読んでたんだよな。そうそう、なんか在庫処分とか読んだ気がするな。面隠しも読んだ気がするな。読んだ気がするなって読んだな。面隠し、なんだっけな、樹海なんて読んでねえな。多分どっかでやめちゃったんだよな、読むのな。あれ、定期点検、違うな、これ2013年って書いてあるな。ダメだ、分からなくなってる。トイレのメッセージ、トイレのメッセージって読んだんだっけこれ。でもそうすると10月ってどこなんだろう。ダメだもう分かんなくなってきますね。レス627、おっちゃんの素敵な声大好きです。朗読頑張れおっちゃんさんと。もおっちゃんじゃないんですけど、雑数で628、この後日付が変わるまで雑談ですねと。まあなんかもういいかなって感じで。629、ジェントルマンのおっちゃんの声大好きなんですけど、とりあえずおっちゃんでもないですけど、アザッスで630、録音ファイルに混在するのが嫌なら、以前やったみたいに配信つけ直してもいいのよと。まあ録音ファイルに混在するのが、まあ、自分が嫌っていうよりも探す側の人が困るかなと思ったんで、師匠シリーズのとこにこれ入ってんのかよみたいな、うん、そう、あの混ぜちゃうとと思ったのでどうかなと思ったんですけど。で、631、ソイギって話いつか読んでほしいです。ソイギって書いたんですけど、ソイギググれば一番上に出てくるんですかね、サイトが。出てこないと分かりません。ソイギあった、一番上に出てきた。ソイギ、ソイギ、これはまあまあまあまあまあ、そんな長くはないか。で、632、最終的に何を読むのかを決めているのはおっちゃんだから、既読リストと付き合わせて頑張って整理してくれと。まあ、もう既読リストを作ってくださってる方に任せになっちゃうんですけど、じゃあもう一つぐらい読むかな。もう混ざっちゃうけど。で、ちょうどいいからソイギやっちゃおっかな。まあよくリークされるときに言うんですけど、言ってるかどうか分かんないけど、まあ、言ってると思ってるんですけど、自分の中では、まあ、リクしたイコール 100% 読むとは思わないでほしいっていう。まあそれはそうですわな、自分これ別に仕事でやってるわけじゃないんで。で、あとこれ自分趣味なんでね、適当にやってますんで、なるべくこうリクいただいたら当然まあそういったのがあって成り立ってるもんでもあるんで、まあ、できるだけ読ませていただきたいとは思うんですが、そこはある程度こうご了解いただいた上でですね、リクしていただければ、思います。はい、で、ソイギならこれはまあ読めんのかな、この長さだったら。まあ、そこまで長くねえかな。まあいいや、やろう。 じゃあ話しますね。僕は消防の頃だから10年以上前のことになるのかな、うん、それでね、僕その頃つか今も人付き合いが苦手な子だったのね。どのグループからもあぶれてるって感じで。でもある時同級生の何人かと一緒に日曜遊びに行くことになったの。先週の土曜ワイドで地元の公園が殺人現場になったんでそこ見に行こうとか言って、前日ドキドキして眠れなかった。で当日お弁当作ってもらって時間より20分早く待ち合わせ場所に行ったの。ところが他のメンバーはなかなか来なくて、結局全員揃ったのは30分も過ぎた頃。でも僕は文句なんて言わなかった。笑ってた。まず最初に駄菓子屋とか銭湯のゲームコーナーに行くことになって、唯一ゲーマーだった僕は早速スト2をやった。それなりに続いて終わった後周りを見渡すと誰もいなくなった。チャリでその辺回っても誰もいなかった。まかれた。僕は泣きそうになった。リュックをからうと中でまだ温かい弁当の熱が背中に伝わってきて涙が出そうになった。帰ろうかと思った。でも訳話すの恥ずかしいし、せっかく作ってもらった母親に申し訳ない気がして、どこかその辺のベンチで食べてしまおうかと思った。でも夜のうちに降った雨がまだ乾いてなくて、それもやめた。しばらく道の端に佇んでいると、ふつふつと怒りがこみ上げてきた。こうなったら是が非でも追いついてとっちめてやる。そう思ってペダルをこぎまくって公園に向かった。そこは歓楽街からはだいぶ離れていて、チャリでも20分近くかかる。途中空が曇り始め、まだ2時前だというのに薄暗くなってきていた。公園に着くと駐車場に連中のチャリが止めてあるのが目に入った。くっそうと思い、僕はこっそり行ってとっちめてやろうと離れた木陰にチャリを止めて公園に入っていった。その公園は中に滝があり、そこから幅広の川が流れていた。例の殺人現場は赤い橋のたもとの浅瀬の岩肌が洗濯板のようになっているところだった。ぐるっと見渡しても誰もいなかったので、僕はそこに降りてみようと遊歩道から川に降りる階段の方へ歩いた。階段のところまで来ると橋の下が見えるのだが、そこにも人の姿はなく、代わりに妙なものが見えた。青いビニールシートにくるまれた細長いものが浅瀬に置かれていたのだ。場所が場所なのですぐに死体を想像してしまう。それは大人にしては短く、だいたい僕と同じくらいの長さに見えた。少し怖かったが、まだ昼過ぎだし好奇心が勝ってもっと近くで見てみようと思い、それでも降りていくのは怖いから橋まで戻って上から覗こうと思い、走って戻って橋のたもとについていざ覗こうとすると、何やら下からガサガサ音が聞こえてきた。そっと手すりから頭を出すと、青い物体のそばに二人の男が立っていた。僕はとっさにやばいと思って逃げようとした。その時駐車場に続く遊歩道の方から誰かがこっちに歩いてくるのが見えた。僕は慌てて近くのツツジの植え込みの中に隠れた。僕は小柄でこれまでに何度か遊びで隠れたことがあったのだ。歩いてきたのは男が3人と子供が2人。子供？あいつらだ。僕を置いてけぼりにした4人。山口、福田、辻田、大場のうち、そこにいたのは福田と辻田の2人だった。男たちに囲まれて真っ青な顔をしていた。連中が橋まで来ると下から声がした。捕まえたか。一人逃げられました。とにかく連れてこい。男たちは二人をせき立て遊歩道から無理やり下に飛び降りさせた。男たちも続いた。視界から消えた。声も聞こえない。逃げるなら今。しかし体が思うように動かない。万が一見つかったら逃げられるか自信がない。心臓は周りに聞こえるほど強く打っている。そのまま長い時間が過ぎたように思えたが、実際は数分だっただろう。下からドンドンと鈍い音が時を隔てずに2度聞こえた。殺されたんだ。僕はそう直感した。心臓は胸を突き破る勢いで動いている。このまま僕も死ぬかもしれないと思った。涙で目がにじんできた。しゃがんだ足がしびれてきた。すると階段の方からぞろぞろと男たちが歩いてきた。 下を移動する足音は聞こえなかったからビビって尻餅をつきそうになったが、なんとか踏ん張った。男たちのうち3人が肩に何かを背負っていた。一つはあの青い物体だったが、残りの2つは黒いゴミ袋のようなものだった。中身は考えるまでもない。男たちは近づいてくる。まもなくここを通過する。僕は祈った。しかし足の震えは最高潮に達している。しかしツツジの枝を掴むわけにはいかない。来た。通り過ぎる。ほっとしたその時、強い風が吹いて青のシートがわずかにまくれ上がった。僕は見てしまった。サンダルを履いた足。山口。もう限界だった。僕はゆっくりと後ろに倒れていった。誰だ。もうダメだ。男の一人が倒れている僕を見つけて引きずり出した。僕は涙やよだれを流しながら口をパクパクさせていた。男たちに取り囲まれた。その中の一人のがっしりした初老の男がしゃがんで顔を覗き込むようにして聞いてきた。あんた、あそこで何してた。僕は頭が狂いそうになりながら答えた。
うんこ。
本当か。
はい。
背後から肩に手が置かれた。首筋をぐっとつかまれた。見たのか。
見てません。
首をつかむ力が強くなった。頭がしびれて意識が遠のいていった。その時じわっと股間に温かい感触が広がっていった。男はじっと僕を見つめていたが、流れ出す小便を避けるように立ち上がった。あんた、名前は。
神田でしょ。
旅館やってるとこか。
はい。
男はなおも考えていたが、やがて他の男たちに目くばせしていった。よし、あんたは助けてやる。だがいいな、ここでのことは誰にも言うな。言えばあんたも連れて行かなきゃなら。僕はもう声が出せず必死に首を振り続けた。頭が痛くなるほど振った。気がつくともう誰もいず、僕は一人遊歩道で下半身を濡らして座り込んでいた。それから5分ぐらいは動けず、しばらく駐車場まで這い出てきてチャリに乗り、何度か転びながら家に帰った。親には川遊びで濡れたと言い、何も話さなかった。夜布団に入った後もあの男の顔と声が脳裏に焼き付いて離れなかった。月曜日、山口も辻田も福田も大場も学校に来なかった。大場は風邪ということだったが、他の3人は昨日から行方がわからないから誰か何か知らないかと担任が話した。公園に行くことは僕たちしか知らなかった。僕は黙っていた。やがて父兄にも連絡され、両親は僕を問いただしたが、僕は置いていかれて一人で時間を潰していたと一点張りで押し通した。それほどあの男は怖かった。早く時が過ぎてほしいと願った。また昔に戻りたかった。友達なんかいらない。寂しくても穏やかな日々が懐かしかった。1週間過ぎ2週間過ぎた。しかし記憶は一向に風化する気配を見せず、僕はいつまでも首をつかまれているように気が重かった。3週間が過ぎた頃、僕はとうとう耐えきれずに祖父にあの日のことを話した。祖父はもう80近かったし、話しても問題ないだろうという思いがあったのだった。僕が話し終わると祖父はいつになく険しい顔になった。意外な表情に僕は少し驚いた。祖父はそのまましばらく僕の顔を睨んでいたが、やがて口を開いた。その男たちは全部で5人だったのか。他にはいなかったんだな。意外な問いに僕は戸惑いながらもそうだと答えた。祖父は険しい顔をしたままつぶやいた。5人では足らん。もう1人おるはず。僕は何のことかわからなかった。祖父は深刻な表情を崩さぬまま僕に言った。学校を休んだうち1人は風邪ということだったな。
僕はそうだと答え、ついでに大場は公園にいなかったと言った。すると祖父は首をかしげながら、
そんなはずはない、そんなはずはない、お前その後は川の方を見ずに帰ったんだな。
僕がうなずくと祖父はまた黙り込んでしまい、僕は不安のあまり泣きそうになった。僕の表情に気づくと祖父は慌てたように笑顔を作っていった。
いや、お前はもう心配いらん、じいちゃんに任しとけ。
しかし祖父があいつらと渡り合えるとは思えず、僕の不安は消えなかった。その次の日、祖父は隣町の知り合いに会ってくると言い残して出て行った。そのまま祖父は夜になっても帰らず、両親は警察に通報しようかと騒ぎ出し、僕は祖父があいつらに殺されたんじゃないかと半ば信じ始めていた。10時過ぎ、母親がまさに通報しようと受話器を取った時、祖父が帰ってきた。普段かくしゃくとしている祖父が今はひどく弱々しく重病人のようだった。その後僕は寝床へやられた。両親は随分祖父を問い詰めたらしいが、祖父は頑なとして口を割らなかったようだ。祖父は翌朝学校に行く僕を玄関まで見送り、その時に、
もう何も心配いらんよ、全部済んだから、と言った。
その後祖父は二度と僕にその話はせず、僕も聞けなかった。それ以来祖父は体調を崩し、入退院を繰り返すようになった。そしてあの事件から3年後、いよいよ危ないとなって、僕らは病室のベッドで祖父を囲んだ。祖父は朝から長いこと眠っていたが、夕方ふっと目を覚まし、僕と二人にしてくれと言った。両親が出ていくと祖父は僕を近づけていった。
俺はもう長くないけん、少し早いがお前にも教えておかないといかん。当事者だからな。あの日お前が見たのはな、添い木だ。
添い木じゃあねってこと？添える着物と書いて添い木だ。ここらは昔一種の地震信仰が行われておったんだ。
地霊、つまり大地に宿る精霊を崇めていたのさ。
じいちゃんの父さんの頃は町のほとんどが信者でな、年に2回ほど山の上で儀式めいたお祭りをやっていたもんだ。だが次第に町の人も移り変わっていって寂れていったんだ。だからじいちゃんぐらいの年のもんじゃないとこのことは知らんはずだ。
そう思っていたんだが、まだやっているやつらがいたんだな。
おじいちゃん、そいぎって？
うん、添い木はな、地を汚した時に地霊を延べ送りにする儀式のことだ。
ん？聞き慣れない言葉の連続に混乱した僕を見て、祖父は弱々しく笑っていった。
簡単に言うとな、何か汚いもので大地を汚してしまった時に地霊の怒りを買わないように清める儀式のことだ。
汚れた衣を新しいものに変えて地霊を空に送り出すんだ。そうして再び大地に戻っていただくというものだ。ドラマの殺人現場にされたことで大地が汚れたと考えた信者どもが添い木をしていたんだろう。お前の友達はそれを見たんだな。そこまで言うと祖父は苦しそうに息を吐いた。正直僕は祖父が話したことに理解が追いつかなかったが、今を逃してはもう聞けないと思い、必死に祖父を見つめて聞いた。
でもなんであいつら殺されちゃったの？ 添い木自体は特にどういうこともないものなんだが、それをやるには一つだけタブーがあるんだ。儀式の最中、部外者に見られてはいけないんだ。もし見られたら地霊の怒りを収めることができなくなる。
祖父は言葉を絞り出すように続けた。
そうなったらもう普通の添い木ではダメだ。本物を使わなきゃならなくなる。
本物？
ああ、添い木は中央に衣となる依代を置き、それを5人の男が囲んで呪文を唱えながら燃やすんだ。その時は目をそらさずに火が消えるまで衣を見つめていなくちゃならん。だから遠くから見たぐらいじゃ気づかれないはずなんだが、きっとお前の友達は物怖じせずに近づいていったんだろうな。
僕にはその光景が目に見えるようだった。負けん気が強く茶化すのが大好きな福田や辻田あたりが先頭を切って階段を降りていったんだろう。あるいは橋のそばから飛び降りたのかもしれない。見られてしまった男たちは本物を使った添い木をせざるを得なくなった。驚いただろうな。昼間とはいえあんなとこに行く者はまずおらんだろうからな。
じゃあ山口が衣に。
ああ一番最初に捕まったんだろう。さすがにそこでは燃やさずに息の根を止めて祝詞を唱えるだけにしたんだろうな。
その後で山口は燃やされたんだろうか。
他の3人も見られたからには逃がすわけにはいかんかった。お前は添い木自体を見たわけじゃないし、神田の家の子だということで逃がしたと言っておったよ。じいちゃんの父さんは熱心な信者だったからな。
あの人たちに会ったの？
ああ、昔熱心な信者だった家を訪ねてみたんだ。案の定そこの親類のものだったよ。ひっそり続いていたんだな。じいちゃんは父さんが死んだ後集まりに行こうとしなかったから。
でもあいつらは一人逃がしたって。
僕は大場のことを聞いた。彼は結局そのまま遠くの病院に入院したとかで二度と学校に戻ってこなかった。ああ、その大場君というのはな、連中の中に知り合いがいたらしい。家の者が遠くに逃がしてしまったから手が出せなかったそうだ。一人だけ逃げ切れたのがおかしいと思ったが、知り合いなら手回しが早かったのもうなずける。そこまで話すと祖父は苦しそうに咳き込み始めた。僕は両親を呼び入れてドアのところへ行きかけた。待て、まだだ、まだ言うことがある。お前のことなんだ。僕はぎょっとして祖父を振り返った。あの時の男たちの中の一人がな、お前も始末せんと添い死したことにならんと言い続けていたらしい。それを聞いて僕の首筋に突然忘れていた感触がよみがえった。それを他の者たちが説得して思いとどまらせたらしい。だがなかなか言うことを聞かんでな、じいちゃんがやっと説得したんだ。祖父はじっと険しい表情で僕を見た。お前な、ここを出なきゃいかん。将来は他の土地で暮らしなさい。お前は長男だからゆくゆくは旅館を継いでほしいと思っていたが、それもできんようになった。お前のお父さんとお母さんはまだ若いから子供を作ることができる。じいちゃんがきちんと話しておいた。お前も納得してくれるな。危機迫る祖父の勢いに僕は大きく何度もうなずいた。それを見て祖父は満足そうに微笑んだ。そしてほどなく祖父は息を引き取ったのでした。以上、添い木っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ633、やっぱおっちゃん最高だわ、畜生と。おっちゃんじゃないんですけど、あざっす。で、634、お昼にやってる某、お昼にやってる某ラジオでおっちゃんの腰痛病を流す人いるんだけどいいのかなと。誰だよそれ。許可取ってるか聞いたらチャンネル登録してるからいいでしょって。おっちゃんファンとしてはなんだかなって感じだけど、ちょっとそれ教えてよそれ。誰よそれ。チャンネル登録してるからいいってよくねえだろ。そしたらみんなチャンネル登録したら流していいのかっていう理屈になるじゃない。それはあかんだろそれ。しかもお昼。誰だよ、知らねえよ。それ彼岸さんにも言ってないんでしょ。あの自分のその腰痛病アップしてる方、彼岸さんって言うんですけど、あのその方にも何も多分言ってねえんでしょ。てか俺にも言ってねえよ。しかもチャンネル登録してるからいいでしょっていうぐらいの人だったら、
あのなんつうのかな、ちゃんとこう自分のとこに聞いてきたりとか、あの基本的には自分いいっていうスタンスを取るんですけど、別にいいですよってスタンス取るけど、なんかチャンネル登録してるからいいでしょぐらいの感覚の人にはやってもらうと、今後なんか何かあると困るから、ちょっとやめてほしいって感じですね、どっちかというと。 そんぐらいのこうマナーを守れないような人だったら、ええ、それは困るね。なんかあの他にもやらかしそうじゃないですか、そういうタイプの人って。こう信用できないっていう感じしますよね。だからそれはちょっと、もしやってたらそういう風に言ってたとお伝えください、誰だか知りませんけど。でやめさせてください、と言ってたとお伝えください、で635、次回一発炎事件読んでいただけたら幸いです、よろしくお願いしますと、まあ、こういう風に読むとですね、次から次へとまた陸が来るわけですよ、まあ、ありがたいことなんですが。一発炎事件って書いてあるから、また事件系じゃないですかそれ、そういうことじゃないんですかね、これは長い。もうこういうの見ちゃうと、もう30分以上コースにパッとこうなんとなく見えるから、もうなんかちょっと自分の中でさっきのやつが何分だったか分かんないんだけど、これぐらいだとなんかさっと行こうかな。多分ねこれ15分こう30分の半分ぐらいのイメージなんですけど、これぐらいだと15分下手すと20分ぐらいかかってるかもしれないけど、まあそんなイメージで、636、リクするときに難読と思われる地名や人名があれば、何らかの方法で読み方を自分に伝えられたらいいなと思います。具体的にどうやってと言われると言葉に詰まりますが、まあ、私も朗読音読が好きなものでついつい読み手の負担を考えてしまうと思うんですと、もう特に自分教えてもらっても間違えそうですからね、で まあ教えてもらえたらありがたいですけど、でも基本的になんつうの、あの初見一発読みで読むこの自分にとってはですね、教えてもらってもですね、そのなんだろう、どこに出てくるかが分かってないとまた間違える可能性はありますね。まあ当然教えてもらってた方がいい、あのミスする確率は減りますけど。で637、初見一発読みなんだから無理なんじゃねと。時々朗読している間に掲示板で指摘すると、次に読むときに直っているときもあったなと。ほんとね、たまに掲示板をチラチラとこう読むときもあるわけですよ、こう読みながら。でそのときにいけねこうだったかっていうと途中で切り替えるっていうパターンもたまに、で638、陸読んでいただきましたありがとうございましたと、あざす。で639、ドクドクラジオのことかな、自分も一度尋ねましたと。ドクドクラジオ、ドクドクラジオっていうのがあるんですか、まあ、最近自分ネトラジをまずネトラジをまず聞かなくなりましたね、昔よりさらになんかどんどんこう聞く頻度って下がってったんですけど、とうとうもうラジオをこうソフトを起動しないってい こう自分のこう配信以外は、配信するとき以外はってことで、もう全然録音を聞かなくなり、録音っていうか録音しなくなったんで聞かなくなったっていう、まあ、録音してでも聞かなかった時代っていうのはもうずっと続くんですけど、もうより聞かなくなりましたね、ネットラジオはもう疎いんで、で、640、 YouTube 流す人は腹いそって人かなと。誰だそれ。え、あ、 YouTube、 その彼岸さんがアップしてくれてる YouTube、 自分の配信の YouTube のこうアップしてるやつを流してる人は腹いそって人なの。腹いそって人がそのドクドクラジオってやつをやってるんですかね、まあ、知りませんけど、まあ、とりあえずちょっとやめとくれってことですね、そんぐらいのマナーを守れないようじゃちょっと困るんで、で641、そうこの方ですと。しかもニコ生の人でしょって開き直ってました。ネトラジでおっちゃんがやってるのを知らないなんて。ニコ生の人で、俺ニコ生の方全然やってないですからね、ネトラジでやってんですけどっていう、で642、しかも1回2回じゃなく怪談コーナーと称しほぼ毎回1話から2話垂れ流してますと。垂れ流してんだ。
俺のダチがやってるぐらいの感じなんですか。ていうかどういうスタンスでやってるんですかね。でもね、でも自分がやってるっていうふうには言えないじゃないですか、声違うから。そのニコ生の人でしょっていう、どういうスタンスでやってるんだろう。しかもさ、別にあのプロのを流してるわけじゃないじゃないですか。しかも人の、どういうあれなんでしょうね。それ流してその人は何なんでしょう。ある意味自分の宣伝をしてくれてるんですけど、微妙に、どういうスタンスなんだろう、それがよく分からんけど、流してだって、しかもだってさ、自分のなんていうの、変な言い方だけど自分の手柄じゃないじゃないですか。人のふんどしで相撲を取るみたいなもんでしょう。しかもあの知らずにこうふんどし使ってるわけですけど、ね、謎です。何なんでしょう。それやって何か楽しいんですかね、その人は。だったら自分で読めばいいんじゃねって思うんですけど。で、643、同じネトラジ内で他の放送の録音を流しちゃうような人なんだから、どういう類の人間かお察しだろうと、なりふり構わなすぎと、いやだからお察しでしょもう。なんか基本的にこう本当にその人は社会人なんですかね。で、で644、YouTube にアップされているので二次配信をいいと思っているといったご回答でしたので、ご回答でしたねと。機会がありましたら、自分のご意向をご本人にお伝えしたいと思いますと。はい、お願いします。まあなんだろう、またなんかめんどくせえのに絡まれるとめんどくせえから、あの別にほっといてもいいっていうのもあるけど、知らねえそんなのんっていう、またあのなんか余計なことに巻き込まれるの好きじゃないんでね、クソめんどいの嫌いなんで、もうほっといてっていう、あの自分にも伝えなくてもいいんでほっといてっていうのもいいかもしれないけど、でもそれでなんかあのなんだ、その勝手に流してる人が何かプラスに働くような何かがあるのならば、それはちょっとなんだろう、ずるくねっていうのあるから、そこは伝えてほしいっていうのあるけど、流してる今の状況ってあの、まあ、開き直ってこうなんかやってんのかもしれないけど、まあ、それに対して自分がどうこうだから、なんだろう、あのネガティブキャンペーンみたいなことしてるんだったら困るけど、まあ、そういう風なのじゃなければ、まあ、勝手にやらしとけばっていうのもあるけど、でもと言いつつ、まあ、とりあえず自分としてはそれはもう一言も、しかもよく分かってねえでこいつ流してるっていうことじゃないですか、自分のことを。ニコ生でどうこうって書いてあるけど、別に自分ニコ生ほとんどやっとらんしね、コミはあるけど、でニコ動にアップしてくれてるのも自分じゃなくてリスナーさんがアップしてくれてるしということで、まあ、全然分かっとらんで勝手になんか食いついてやってんのかもしれないけど、まあ、それは困るってことね。で645、今度やってたら聞いてみようと、まあ、変なこと書き込まないでくださいね。あんまり別にあのなんかとりあえずただ意向を伝えてりゃいいだけなんでね。で646、昔の録音を聞いていたらピンポンピンポンって音がして、おっちゃんが、ああお気に入りに登録してる番組が始まりましたねと言ってる場面に頻繁に遭遇したんだがと。それすっげえ昔でしょ、あの自分があのどっちかというとまだあのゲーム朗読実況するとかでやってた頃とかでしょ。あの頃はどっちかというとあのネトラジ、そのやる方も聞く方も楽しいって時期だったから、あのなんだ、いろんな人の聞いたりとかしてましたんでね。だからお気に入れてて、しかもお気に入りの番組が始まったらこうピンポンピンポンって鳴るようにしてたから、それはある意味その自分の配信が始まったっていうことのその 合図ですかに使っていたのもあったんですけど、それをまあ配信中に、こう他の人が始めるとこうなるっていう、あの頃だと本当に GRG のゲーム朗読実況でやってた一緒のこうコミュニティのこうメンバーというか、方のは基本的にほぼ全て録音お気に入りのところに入れときましたんで、その方たちがやるとなるっていうのはあったと思いますね。逆に言えばその方たち以外ので録音してるのっていうのほとんどなかったと思うんですけど、あまりなかった、うん、で647おっちゃんの腰つべの他にもお悩み相談コーナーではプロのラジオを流す謎の配信してますよと。何ですかそれお悩み相談コーナーって何ですか。しかもお悩み相談コーナーってプロのラジオのお悩み相談コーナーをただ垂れ流しにするっていう、何なんでしょうそのラジオは。全てをなんか切り張りしてこうくっつけてるんですかね、まあ、そこに自分のが入ってるっていうのもある意味ではありがたいけど、でも困るわな。ちなみに本人はおっちゃんのを流しながら裏で寝ているようです。あんまりですよねと。お前聞いてねえんじゃねえかお前。それならもうよりダメだもう、ただそれに使ってこう、あこいつ長えからとりあえず流しといて俺寝とこうと思って最悪じゃねえかそれは、それをやめさせてください、で648よしおっちゃん乗ってきたと、もうやめっけど。で649、イサムさんに影響が及ばないような言い回しをしたいと思います。いやとりあえずそれやめさせてください、特にさらに聞いてねえっていう、だからあれなんでしょうね、裏でこう流してるっていう時点で裏で流して寝てるとか言ってるから、で特に分かってねえけどこうなんかいいの見つけたなみたいなやつなんでしょうね。こういっぱいアップされてるだろうし、アップされてるだろうしというかアップされてるんですけど、毎日ね一つ二つアップしてますからね彼岸さんが。だからおなんかいいとこ見つけた、これ使って、しかもそこそこ長えからねえよみたいなやつなんでしょうけども、最悪だよね。それやめさせて、で650、おっちゃんのこと分かってて言ってる確信犯でしょ、盗っ人たけたけしいとは、まさにこのことと、なんだろう、ちょっとひどいですね、やっぱりね、しかもお悩み相談コーナーって俺がそこに出てえよ、俺のこう自分がネットでこう趣味でやってるやつをこうアップしてくださる方がいるんですけど、そこのやつをこう、ね、流しながら裏で寝てる配信してる人がいるんですけど、どうしたらいいですかって、で651プラスになってるでしょと、労力使わずに配信できるね、切り張りで済むからね。で休んでてもリスナーを引き止められるかどうか知らないけど、とりあえず休んでる間にこう適当に流しとける、でコーナー目当てのリスナーを作れ、あそういうこと、もしそれでその目当ての人がもしいたとしたら、コーナー目当てでこうリスナーが増えると。でもそれでどうすんの、プラスになってんの、プラスになってるっていうのはなんつうの、その人自身がそれだけの労力は確かに大して使ってないけども、それでリスナー増えたから何なのっていう話、なんつうの、何楽しいそれっていうだって自分の力を全く使ってないでリスナー増えたところで楽しいって思うけど、自分で話しててリスナーが増えるから楽しいんだと思うんだけど、そこにその自分の配信をこう聞いてくださるっていうところでリスナー数が増えることが楽しいんだと思うんだけど、その配信やる側としてはさ。でもさ、その何、他人のふんどしでこう、でしかもプロのまで使ってこう流してさ、リスナー数増えてさ、俺の力だっていうのが一切ないじゃないですか。それってなんか楽しいのかなって思うけど、だって単純にそれ嘘っこの数字じゃないですか。別に自分自身がそれに対して単独で雑談なりなんかした時にはドバドバって人が減っていくわけでしょ。結局お前には誰もついてねえよって話だから、それは悲しいと思うんだよ逆にな。と思うけどね、何をもって楽しい、まあその数字が増えてることでただ満足してる人なのかもしれないけど、でもそれリアルな真の数字じゃないから、なんかものすごい寂しいことやってんなと思うけどね。で、652、
了解いたしました。他の方も言ってくださるのかもしれませんが、私も言いますね、ハライソさんの独独ラジオにと。あ、そのね気をつけてくださいね、あの変になんかこう煽るような感じで言うとまたあれなんでね。で、653ネトラジかそってるから、ネットで見つけたクオリティ高めの配信みんなにも聞いてもらおう的な垂れ流しだと思うよと。うん、違うね裏で寝てるらしいですからね。654ね、テレフォン人生相談怪談朗読はドクドクラジオのメインだよ、おいらも楽しみにしてますわと。あれおかしいじゃん、ちょっとテレフォン人生相談ってあのこうプロのあれでしょ。で、これ自分のだけなのか知らないけど、その怪談朗読垂れ流しっていうのはメインなんだ、これダメじゃん、メインじゃん、それ関係ないよね、それ切り張り他人ふんどしラジオですよね。で、655、私もその配信を聞いてますが、聞いてんだ、自分が絶対ダメという感じでなければ特に害はないと印象を受けますと。変なことを仕掛けてくることはまずないと思うと。決して二次配信を肯定するわけではありませんが、また二次で印象を固めたイサムさんの言葉を、配信者がやめろと言ってるからやめやがれと書き込むのもあまりいいことではないと思います。確かにね、だからあの言うのも、さっき言ったようにどうすりゃいいんだろうね。逆にまあ自分がやめてくれって直接言うべきだとは思うんだ。あのその人ってなんか あのあれなのかな、だよな、あんまりな、もうめんどくせんだよな、なんかもうそうだから、そう、あのいくらね、自分もね、そこはね他人にあの任しちゃいけないとこですね、あの僕は言っといてくださいって、それは良くないね、自分もあの直接言うべきだね、それはね、特に害はないですか。いや、さっき言ったようにその人自身がどういう気持ちでやってるのか知らんけども、まあ、裏で寝てるってことで、まあ、自分としてはちょっとカチンとくるけども、でもそれで害がお互いあるかっていうと、まあないんですよね、まあ、言ってないのは本当にちょっとお前って思うけど、そんなんだ、それで自分に何か害があるかっていうと、まあない。てかどっちかっていうとこう、ちょっとよくわかんないのは、そのリスナーさんの一部にその読んでるやつがそのラジオを配信してる人間だと思うっていう勘違いされるのは困るけど、そこを理解して聞いてるんであれば、まあまあ、てかまあいいかもなんかめんどくせえことになると嫌なんでね、だまあいいや、言わなくていいです、やってんなぐらいで、でその中でもし聞いてるかまあ聞いてる方いらっしゃるみたいですけど、あの聞いてる方で何かおかしな動きをし始めたら教えてください、あ、なんかこいつ調子に乗ってきたみたいなことがもし起きたら、その自分の配信の部分についてね、他のプロのやつとかも知りません、勝手にもダメなんですけど、それてかそっちの方を突っ込まれるべきだと思うけど、まあ、別にで、はい、まあいいや、はい、だから書き込まなくていいです、すいません、書き込めって言いましたけど、書き込んでくださいって言ったけどやめてください、いいです、ほっといてください。で、656、2ちゃんまとめサイトがネラーから嫌われてる感じと似てると。ああ、で657、マウント、まあ、マウントをいただいても自分聞きません。で、658、その案件は我々が何とかする。いや、いいです。しなくていいです。で、659、暇な主婦なんでしょうね。ちなみに土日も昼間も土日も昼間やってるので一回もおっちゃんも確認してみてくださいと。いや、いいです。興味ありません。で、660、あっちのリスナー数がある程度あるならこちらに興味を持ってくれるリスナーがいるかもしれないが、どうせ大した数のリスナー数じゃないんだろう。宣伝にもならんわなと。だからまあいいや。だからもういい。いいです。で、661、パク追中と同じで偽物の数字で承認欲求満たせる人種だよと。あ、だからいいです、だからほっといてください。で、662、アライソさんは、アスペだって自分で言ってると。あ、そうですか。で、663、イサムさんはなんでそんなものをいちいち聞くのかなと。
なんでそんなものをいちいち聞くのかなってよくわかんないですけど、でもいいです、はい、でもうあの自分の中でもめんどくさくなったんで、はい、いいです。664、本来ならば録音でもいいから自分がこの配信を聞いて、その上でご本人が連絡を取られた方がよろしいかと思います。原人さんは女性ですよ、読み手になりすましてはいませんとはい、了解でございます。はい、だからもういいです。で665、独特の掲示板ちょくちょく書き込んでるので誤解なき範囲で意見言えますが、でいいです、言わなくていいです。で666、よその配信で流す場合は許可取ってくださいってどこかに明文がしといて、違反はほったらかしでいいんじゃないかな、今日の朗読お疲れ様でしたと。はい、で667、分かった、今の時点では言わないという方向で、はい、言わなくていいです。で自分も聞きません。で668、てか多分聞かなくなったらよりこう効果はあるまあいいや。で668、我々が何とかするが一番危険なのではと、うん、困りますそれは。我々が何とかするって言ってうまい方向に行く場合もあるんでしょうけど、それ自分が絡んでない場合危ないですね。で669、いいのかと、はい、いいです。いや、まあ、その配信が、ネットラジでこう2000リスナー数とかこうリスナー数が2000とか3000いくようだったらちょっとうんって思うけど、うんっていうかむしろ宣伝ありがとうございますですけど、で、670、オカマは興味ないわと、はい、オカマじゃないんでしょうけど。で、671、136リスナーという立場では今回は何もしていないということでよろしくお願いいたしますと、今回は何もしないということでよろしくお願いいたしますと、はい。で、気持ちを尊重して静観しましょうかって書いてあるんですけど、672、気持ちを尊重してっていうかもういいです、あの特にあの書かなくていいです。で、673、アップ先彼岸さんのとこに無断転用お断りの一文があればいいのではと、あ、そこは入れてもらいましょうか。そのそこはまあ大事でもあると思うんで、まあ、自分が適当すぎるっていうのがまたいけないんでしょうけどね。それぐらい、そこはちょっとなんだろう、あの一つ一つの動画にこう入れるのは大変でしょうから、なんかまとめてこう書いてあるところの説明文的なところにこう入れていただくようにちょっとお願いしましょうかね、それはね。そうした方がいいかもしれないですね。はい、ということで、はい、なんか自分で言っててだんだん、あ、なんかめんどくせえ、もういいやっていう感じになってきて、でもありがたいっていう言い方が変なんですけど、なんで自分の使うんだろうねって思うんですけどね。もっと他の方のを使えばいいんじゃねって、それもちょっと自分で今言っちゃったけど、今ちょっとおかしなこと言ってんなと思ったけど、あのとにかくなんか変だなって思うわ。後ろで寝てるっていうのがちょっと面白かったな、はぁって思ったけど、で、はい、もうやめるわ。雑談もしたし、いい雑談じゃなかったけど。ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただこうと思っておりますので、もしよかったら聞いてみておくんなましと。でまあ、ちょくちょく今こう喋ってるところで出てきた、こう YouTube にアップしてくださってる方がこういらっしゃってですね、まあ、その方は非常に今こう精力的にこう活動してくださってて、活動というかアップしてくださってて非常にありがたくて、てかすげえなと思うんですけど、毎日アップしてくださってて、ですね、こうやってるんで、なので自分もあのアップされたのに対してはリツイートするようにしてるんですけど、まあ、彼岸さん自身をですね、そのアップしてくださった方がまあいいかと思います。そっちの方が楽でしょう。だからすげえんだよな、なんかあのフォロワー数とフォロー数がなんかすげえいってんだよな、ちょっと驚きですけども。であとなんかニコ動の方のコミュの方もなんか自分がそうやってニコ生全然やってないんですけど、あのじわじわ、あのとにかくなんか
止まらず増えるっていうのはありがたいことで、1500人かなんかメンバー数がいったとか言っていうことで、はい、それもありがとうございますですね。自分ニコ生もやってないのに、なんでこうじわじわ増えてくれるのかが、それもありがたいんですけど、ちょっと不思議だなと思いつつね、それもありがたいですね。てかニコ生やんなきゃなって思いつつもやってませんけど、はい、はい、じゃあまあそういうことで、リクいっぱいいただいてるんで、どれ読むのか次分かりませんが、まあ、やりたいと思いますね。もしよかったら、はい、タイミングがあったら、はい、じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。